このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
ポンポンと
サオリンの
気まぐれハッピートーク、
イエーイ。
こんにちは、ポンポンです。
サオリンです。
今日も30分お付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さてサオリン、今日のゲストはどんな方ですか？
今日のゲストは個人的にもすごく仲良くしている、はい、カイト君に来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。はい、
来ちゃった
来ちゃったね
来ちゃった、
やっと来ちゃったね、うんうん、何回もお声掛けしてやっと来ちゃったよ、
ね、あ、そうなんですね。
このタイミングを待ってて、
はいはいはいはい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ではちょっと簡単にでお願いしたいんですが、自己紹介お願いします。
見かけプロダクションの代表および役者をやっております、アイカイトと言います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。はい、サオリンどう？
いやもう ね何回もオファーしてたね、
う
ん
うん、で
も
そうやったんや。
ちょうどこのタイミングを選んだのは、うんうんうん、すごいイベントがたくさんある時なんでね、だからあえてもの今回を選んだんです。
うんうんうん、はい、
何何1回目万博やね。
万博ですねそろそろ
万博、
はいはいはいはい、
もう少しで、
はい、
う
ん
う
ん、はい、弊社としてはね、はい、2回目の万博になります。
お、
はい、最初は開幕直後、はい、をやらせていただいて、今度閉幕直前、
はい、
10月9日ですね、
はい、
これ放送日が
前からそうちょうど
被ってるところなんでね、ちょうどいいタイミングで
お耳に入れていただきやすいかと、
はい、はい、
万博は1回目私見に行ってないから分かれへんねんけど、今回は何するんですか？
今回はね、名古屋の方から来ていただくマック中原さん、マックスタイルという、はいはい、ユニットで歌手をされてる方なんですが、はい、このマック中原さん、もともと加門達夫さんのお弟子さんをやられていて、
で
もうそれも長いんですけども、モノマネのレパートリーがものすごいあって、
モノマネの人なんだ。
モノマネもするし歌も歌えは張るし、
はい、
ということで、まあね、この前僕も仲良くさせてもらった影山博信さんとかもすごい仲良の良い方で、
はい、
いろんな役者さんとかもつながりがあって、
ああ そ, うなんです、ね、
その方々が歌ってくれるのと、
はい、
あと畠山克成という、今 B リーグというバスケットボールリーグ、分かりますかね、
はい、
ご存知ですかね皆さん。 J リーグみたいな、サッカーは J リーグ、野球はなんとかってあって、
はい、
B リーグでバスケットのリーグがあるんですけど、それの公式ドラムパフォーマーをやってる彼は、お父さんがシャランキューの畑さん、
へー、
完全な音楽一家で、
へー、すごい、
かなりの天才肌の子で、その子のドラムパフォーマンスがとても、
あ、ドラムなんだ、
ドラムパフォーマンス、
なるほど、
本当ドラムだけでね、すごい見せてくれるっていう、
すごい、はい、
かっこいいことしてくれるんでね、
はい、はい、
あとはうちの、リーチマイルドというタレントがおりまして、
はい
はい、リーチマイルドが何かをしてくれるはずです。
何か
何かしらをしてくれるはず
です。ちなみにリーチマイルドは、はいはい、お笑い芸人なんですか？何、
お笑い芸人、まあそうですね、今ノッコン寺田という、うんうん、ブレイキングダウンでね、
はい、
ちょっとブレイクした2人でコンビを組んでずっと YouTube 番組をやってるんですけども、結構ね、まあ、ブレイキングダウンの派生した、ファイター100で韓国版ブレイキングダウンみたいなとかでも何回 か、戦ったり、
あ、戦ったことあるんだ。
何回も戦ってますね。で最近やったらね、アンディ南野さんもブレイキングダウン出てましたけど、それのアンディ南野さんとも一番最初戦ってたり、ヘズマリュウがドタキャンしてヘズマリュウの代役で、
そうだよ、今話題の、
今話題の鹿さんが、
鹿さんの話題のね、
はいはいはいはい
とかですね、
へえ、すごい、
やってたりとかですね、
はい、
まあまあ何かしらモノマネ講座とかをね、はい、やっていただこうかなとも思ってますけども、
へえ、すごい、
あれモノマネが沙織さんはできたんでしたっ
け？できないです。
何かしらのモノマネが、
何にもできない
あれ
特技なし、
特技なし、
なし、
特技なし、
なし。
ポンポンさんのモノマネは
ないですよ。あるかな、ないよな、
いや見たことない
探せばね、でもね、モノマネって何かしらありますから、
そうですね、 一応だからタヌキのような感じのイメージに
ポンポンだけに、
はい、
あポンポンだけに、
はい、ポンポンだけに、はい、それで許してもらっていいですか。
わかりました
、はい、あそうなんや。ね、逆にカイトさんの方は万博の時のじゃイベントではどんな感じで。
ああもう僕は前回もそうでしたけど、はい、まあまあ挨拶ぐらいですね。
あそうなんですね、
はい、でもプロデュースみたいな感じなんかな、
はいはいはい、そうですね、はい、もう挨拶だけさせていただいて、はい、あともう写真撮ったり、はい、交通整備したり。
なるほど
交通整備もせなあかんのね雑用が結構あるのね。
あるんですよ。
そうなんですね。
この前の時なんかいろんなマットを敷いたりなんだりとか、
ま、
前回なんかモノマネの歌を歌ったり、はい、あのキックボクシングのね、はいはい、演舞をやったり、はい、マジックをやったりをしたんですけども、
はい、すごい。
まあ、あの時にマットを敷いたのはうちの社員とかですけども、はいはい、社員が敷いてる中僕はベラベラ喋ってただけです
。そうですね、
挨拶で引き伸ばして、
そうなんや、楽しそう。
え、そのステージって、うん、さらに万博まだ行ったことないからちょっと全然分からへんねんけど、はいはいはい、万博の中に入ってたらそのステージは誰でも見れるってこと、は
い、誰でも見れますね、
はい、
もちろん無料で、
もちろん
予約もせんと、
予約もなしで、はい、
あそしたらいいかもね。
そうですね、まあまあ誰でも見れるんで、もう今万博は入場チケットも取れない、
取れない、
パビリオンの予約も取れない、
できないです、
もう何にも取れない状態
で、何も取れないです、はい。
周りからもよく聞きます、はい、まずログインのところの先がまず進めないと。
そうなんですよ、
この間もだってすごかったもん、入るのに、ね、1時間待ちやったよ、はい、ほんでやっとなんか自分の順番が回ってきた、何万人の後に入れますって回ってきた途端、うん、よそ見してて時間過ぎ出たらまた1から並び直しやったからね。
いやほんまそうらしい、
10分しかないねんってあれ。
え、入るのに、
だから自分の出番が、
うんうん、ってこと、
違う違う、入場のログインするために順番を並んでて、うんうん、自分の出番になりました、はいはいはい、出番になったらそっから有効時間が10分しかないの。その10分間のうちにちゃんと入らなければ、うんうんうん、もう一回1から何万の後ろから並び直しなのあれ。
え、だってあれもうやるときにね、チケット見るときにね、何十万人待ちですとかって出るんですよ。
もうどえらい時間かかって、
すごい本当にあれ、
で挙句よそ見してた結果、うん、また何万人何十万人の後ろに並び直しとくなって、
本気でそれなんですよ。
また50分後とか1時間後にやっと入れた思たは、うん、もう満席ですみたいな。
あ、でも1万人2万人の後に入ったとしても50分で入れるわけですか。
大体ね、だってやっぱりその時間にやっぱ抜けていく人もいっぱいいるから、入らずに、
マサオリンみたくあかん人もいるんやろ
うしね。あかん人もいるから、あかん人はまた一から並び直し、
そういうことやな、そういうことやな。
すごい偉い目にあったから、これカイト君の予約するときに、
そういうことか、
予約するときに、
うん、カイト君のを見に行こう思って予約しよう思ったときに、はいはい、散々初めて入って、はいはい、もう全然無理やって、うんうんうん、カイト君もできませんみたいな、やり方も分からへんしみたいな、
うわそう、結局途中で諦めて、
諦めて
そっちで取ってと、
そうカイト君やってくれへんみたいな、もう無理やねんけど。
今その入力なんですね、あの実際の会場入場にも、もう、
あ、そう、それも、ね、当日券を取るのに前の日の2時からとか並ぶらしいです、
うーん、
今毎日、
ね
ね、で地方の方が今一番来てるので、うん、大変みたいですよ。だからそうそう、
ね、駆け込みがまた
大変で、うん、駆け込みが
もうだってあの、うん、行く日がちょうどカイト君のステージの日が10月の9日なのね、
はいはいはいはい、
そう、めちゃめちゃ多いで、多分
やと思う、やと思う、うん、
もう9日とかね、もう10月はもう全部チケット売ってないんで、
そうですよね、
あれ見たん結構前やんな、9月の半ばぐらいやもんな、うんうん、多分、うん、その時点では、うん、なんか9月はちょろちょろっと空いてたん見て、
はいはいはいはい、
でももう10月はもうすでに満席になってた、
うん、チケット販売停止のパビリオンも予約停止、
そうですよね、
あとはでもただ、うんうんうん、サオリンも持ってんねんけど、うん、チケット事前に買った人っていうのは、うんうんうん、多分チケット余ってんやんか、うんうんうん、それは当日12時から入れるらしくて、
うん、いや今もうそれも分からなかったらしい、
いやまだいけるよ、
いけんの、
それは今いけるから当日言うたらチケット余ってる人は、うんうん、ただ何百人っていう人数の枠が決まってるから、そこに当てはまればいけるみたいな、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそうそうそうそう、それがもう普通の入場終わってからの多分12時から、
うんうんうんうん、
やから言っても朝みんな早くから多分並んでると、どっちみちね、
うんうんうん、
だから捨てずに、そうそう、もしあれやったら挑戦してくれたら入れるかもしれない、
うん、なるほど、その日に、ね、まだね、まだね、
それが多分9月の多分29か30に始まったやつやから、うん、それは大丈夫なはず、
うん、あ、そう
なんだ、そうそうそう、
そかそか、
チケット結構余らしてる人が今いてるらしいから、そうも2枚余ってて、うんうん、それを持っていったらいけるって、
うんうんうん、そうなん
だ、そう、混んでる入り口どっちやったかな、
東、
東の方で、うん、東出口の方、
東出口、
そう、西じゃなくて東の入り口かなんかで、ね、やってるって
言ってた。昨日インスタ見たら入り口朝6時からみんな長蛇の列で、
はい、そうよ、今みんな
すごい6時ぐらいから、だってあくん8時過ぎでしょ、9時か、
9時、9時、
9時
だから本当に前の日からも皆さんも椅子とかテント置いて並んで待ってるっていうのを今日ニュースでもやってました。
だって9時から行くと、うん、もう入れても11時12時らしいのよ、うん、すごい並んでるって言ってた。
大変や本当に、
9時のパビリアンに間に合わそう思ったらやっぱり7時台には並ばないと間に合わないらしくて、
ちなみにイベント会場は西口側ですか東口側ですか。
そうですね、西口の方が近いですね。
あ、西口の方が近い、はい、そうなんや、覚えとかんと。
西口から入るとポップアップステーション西というところなんで、中にポップアップステーションみたいなのが4つあるのかな。
あ、4つもあるんだ。
4つあって東西とかにあって、まあ、西の方なので、
はい、はい、
だから10月9のポップアップステーション西の7時半やったかな、
うん、7時29分、
め、何その 1分は何
分かれへんけど19時29分
29分。
でもね、我々が出る1個前も、はい、カラオケバトルの関西代表の子が歌ってたりとか、はいはい、OSK 歌劇団の方が劇やってたりだとか、はいはい、オペラ歌手が歌ってたりとか、はい、結構ねすごい見どころのある方たちばかりが、やられてますので、はい、お昼頃からすごい、お昼からやってんのかな、うちはポップアップステーションは、すごい、うん、どれを見ても見応えはあるんじゃないでしょうか。
なるほど。
そしたらそのステージ自体はずっと楽しめるっていう感じなんだ。
そうですね、うんうんうん、あ、そうなんや。
一応8時20分まで我々はやる予定なので、
はい、
我々で全部でですよ、
はいはいはい、
やってる予定なので、それまではまあ無料でね、みんな見れるところなので、はいはい、パビリオン入れなかった人たちは、
そうですね、
来られると
楽しめれます ね、
まあ、ね、どこもいっぱいだと思いますけども、
はい、そうね、どこ行ってもでも万博はもうね、
はい、そうなんや。
でもその日はね、うんうん、せっかくやからポンサーも見に行ってるし、うん、よかったらみんなねチケット持ってる人はぜひ、
はい、
そうですね、
はい、見に来ていただきたいですね、
ぜひ見に来てほしいね、
はい、そうなんや。え、それでそのカイトさんって俳優業もされてるということで、
はい、
はい、
役者もやっております。
はい、
役者は楽しいですよ。
あ、そうなんですか。
皆さんレッスンしませんか。
めちゃめちゃかっこいい、
ね、うんうんうん、かっこいい、
ヤクザの役、うんうん、
ヤクザの役だ、
はい、
ヤクザの役、
主にね僕へオファーが来るのはヤクザ役が多いので、
そうなんですか、
こんな穏やかやけどヤクザ役ばっかり、うんうん
う
ん、
ヤクザのオファーが圧倒的に多いので、
この間も見たら若頭の役やった、
そうなん
や、は
い、そうなんや、
僕チンピラから親分まで全部やりますので、
はいはい、あ、そうですね、はい、そっか、そうなんや。え、その中でも、でも今度そのミュージカルされるっていう。
ああ、そうなんですよ、はい、今回僕ちょっと初めての舞台、はい、まあ、板を踏むことになりまして、
はいはいはい、
ちょっとね、もともと南の帝王を撮られてた萩庭監督の、はい、まあ、脚本演出で、ね、主演が米米クラブの石井美奈子さんと、
はい、
石井達也さんの、ね、妹さんで、
はいはいはい、
まあ、振り付けから何からずっとされてた方なんですけども、
ダンサーの方ですね。
そうですね、はいはい、あの方ずっともう舞台とかされてるんで、
そうなんや、
今回主演ということで、
はい、
ね、まあ、そこでも僕はヤクザの役で、
ミュージカルの役で、
ミュージカルでヤクザの兄貴分役で、
はい、そうなん、なんかちょっと今までと違うカイト君見れるんかなと思っててやんか、ミュージカル
勝手にヤクザです、
ヤクザだ、
はい、
設定としては一応親分役だそうで、
あ、そうなんですか、
ほんならもう得意ジャンルやん、
そうなんや、
そう、
え、ちょっと待って、ミュージカルって、うんうん、ちょっと劇団四季とかしか行ったことないねんけど歌って踊るんじゃない。
そうですよね、
でも我々は歌わないので、はいはいはい、歌って踊らない、まあ、一番最後に歌って踊るみたいですが、
はい、
基本的にはその主役石井美奈子さんだとか、はい、歌が得意なミュージカル俳優、まあ、2.5 次元俳優とか、ね、はいはいはい、今回結構出ているので、 そっちが歌って踊る
2.5 次元もまた人気やもんな。
そう今すごい
すごいもんね
2.5 次元刀剣乱舞とかね。
そうですね、
すごいんですよ。
はい、
刀剣乱舞もね、あの我々の友人とかが結構出てますので。
あ、そうなんですか。
もうチケットはもう、はい、まず取れないと。
へえ、
そうなんや、
ね、我々行くときはもう関係者席だけ取っていただいて、はいはいはい、なるほど、行くんですけども。
その中でヤクザ役ってどんなミュージカルな、
ね、本当に
え簡単なあらすじみたいなのはどんな感じで。
あ、そうですね、
はい、
あのまあ、昔、はい、あれですよ、亡くなったミュージカル女優、それが石井美奈子さんなんですけども、
はい、
まあ、それが亡くなられて、その後も現世に未練残したままホテルにずっと残ってる人たちがいると。その時 の, そのミュージカル女優の未練だとか、
はい、
その事故の真相だとか、
はいはい、
その時からのつながり、はい、じゃあ犯人は誰だったのか、はい、その時生き残ったのは誰だったのかの、ね、
はい、
っていうものの、まあ、一応コメディであり、ハートフルな感じの、はいはい、ハートフルコメディプラスミュージカル、ちょっと不思議な感覚も含めて、
はいは
い、っていうところですよね。
そうなんや、
まあ、一応あの台本とかも全部いただいて、
はい、
見させてもらいましたけども、
はい、
うん、面白いと思います、
は
い、
そうなんや、
すごい面白いと思います。
どちらでやられるんですかミュージカルは。
今回あの福島、ここ福島ですよね、
はい、
福島にある ABC ホール、
はい、あ、ABC ホールなんだ。
ABC ホール、
ちょっと大き
いです
よ
ね、はい、近いですよね、
はい
はいはいはい、
はい、
ぜひぜひ。
そうなんですね、はい、気になる、
行く行く、
はいはい、
楽しみ。
そうなんですね、うんうんうん、
ヤクザで歌ってたらマジでびっくりする
ヤクザで歌ってたら、
まあ、なんか若干いじりの傾向や で、
ね、想像つかへんもん。
そう、ヤクザで踊ってた映画はあったんですけどね。
そうなんですか。そうなんや。
一応沢さん言っときますけども、はい、私、はい、ヤクザだけじゃないですから、ね、一応いろんな役はやってきますよ。
最後見てるやつがほとんどなんかヤクザものばっかりやから。
あ、そうなんや。
そうで、ね、常になんかちょっと打たれてるとか、
はい、打たれてる。
そう、
本当に初めてお会いして見た感じはすごくあの優しい感じの、
はい、
なんていうんですかね、ソフトな印象ですけど。
ソフトです、
はい
はい、
ソフト。
え、でもお役はハードなんですか。
役はハードですね。役はハードですね。
すぐ打たれてる。
そうなんや。え、じゃあやっぱこう役作りは結構時間かかったりするんですか。
僕あの役作りに関してはすごい、はいはいはい、多分取り組み方が結構ストイックな方なので、まだ。
だ
この前あの女性役をやったんですけど、ジェンダー役をこの前やったんですけども、筋肉も全部落としましたし、体重もウエストも8センチ絞って、
すごい、
体重も10キロ近く落として、
はいはいはい、
でなんなら女性ホルモン打ちに行こうとしたんですよ。
なんか、もうやばいやばい、それはやばい。
そこまでやって女性役を演じようとしたんですけども、
はいはいはいはい、
女性ホルモン調べたところ心不全なりなんなりものすごい弊害が。
いや、危ない危ない危ない、
ほんまそうですよ。
ED とかね、
はい
はいはい、ものすごい大きかったんで、ちょっとそこは危ないなと思ってやらなかったんですけど、
でもただその写真だけは見た、は
い
は
い、あ、そうなんだ。
めちゃめちゃ綺麗かった。
へ
ー、綺麗かったよ、
はいはい、うん、そうなんや。
もう痩せる太るは全然やりますので、は
い、すごいですね。
でその後最近もちょっと海外で撮影があったんですけども、海外撮影に関してもちょっと体作っていって、
はい、
まあ、それもヤクザの、
あれは何やった、寿司屋のヤクザやった。
もともと日本で一番でかいヤクザの若頭、寿司の若頭をやってて、
はい、
ちょっといろいろあって辞めて海外で寿司屋を営んでる、
はい、なるほどなるほど。
そしたら海外マフィアとまた元おった組織からいろんなトラブルに巻き込まれ、
はいはいはい、
結局やっていかないといけないっていう、
なるほどなるほど、
役をやってたんです。
戦ってた、それも戦ってんの、
まあ、アクションもね、はいはいはい、全部やり、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
え、お寿司も握ったんですか。
握らされましたね。最初監督から言っ、
はいはい、
あのこっちの寿司職人の手元だけ写すので、
はいはい、
寿司大丈夫ですって言われてました、はいはいはいはい、アクションができて、はいはい、あと髪の毛だけ切っていただければ大丈夫です、
は
いはい、というお話だったんですけど、はいはい、やっぱり向こうで仕込まれましたね。
そうなんだ、結局。
そう、結局寿司さばかせられて、
はいはいはい、
魚さばいて寿司握って、
はい、
さばいたの、
魚もさばいて、
なるほど、
で英語のセリフだけ覚えていけばいいという話でしたが、
はいはいはいはい、
向こうでスウェーデン語も覚えさせられ、
英語のスウェーデン語って何。
スウェーデン語って何って俺もなった。
スウェーデン語って何。
スウェーデン語って、ほんまにイメージは、
覚えてるなんか
全然覚えてない
英語じゃないの
スウェーデン語ってなんかロシアっぽい感じですか、なんとかなんか、どう言ったらいいんやろ
ちょっと近いのかな。
あ、そうなんや。
ちょっと近かったかな。
スウェーデン語
でスウェーデンのお客さんに対してスウェーデン語で喋ってたり、
はいはい、なるほど。
英語のセリフも結局ちょっと地元の喋る言葉じゃないよっていうので英語のセリフも全特会で全部その場で覚えて、
そうなんや。
インドネーションとかで行けるもんな。
だ全部ねその場で覚えて、まあまあ、 言ったらできる方なので、
うん、すごい、それがすごい
子なので、はい、
できましたね。
素晴らしいです。
子なので、
さすが俳優さんって思っちゃいます
ね。
へえ、そうなん。その場でそんな簡単に入るもんじゃないでしょう。でも本当にめっちゃもう集中してみたいな。
セリフをやっぱり覚えるのと、はい、プラスセリフだけじゃなくて演技乗せないといけないので、はあでね、やっぱり表情、はい、感情を乗せた上で相手とのやり取りなので、はい、それをどうやってやっていくかですよね。
すごい。はい、
それもさ、だってさ、うん、不慣れな魚さばいたりとかさ
なんかいやサオリの中ではめっちゃ感じるやろその大変さ。そう、
本当に、うん、ね、サオリ、え、サオリさんは魚さばけますよね。
さばけないです。
え、あれ、
サオリンは魚はさばけないよ。
あ、そうなんや。
魚屋やけど、はいはいはい、魚屋はさばけない魚屋やからね。
魚さばけない魚屋さん。
そうなんや、
まあまあ、
何の魚かも当てられへん魚屋から、ね、
この前な、この前な、
そうそうそうそう、
いらんこと私も入れたけど、
たまに自分のストーリーで魚この間も載せててんけど、うんうん、みんなにこの魚何か分かりますかってなった時に、はいはい、この横の人ね、ヒラメって言うたんですよ、マグロのこと。
はいはい、
魚対イラやからヒラメや思ったとか。
どういうこと、マグロヒラメやって言う
た。マグロじゃ、マグロやったっけ、あれマグロじゃなかったっけ、あれ
何やったっけ、忘れたけど。
いや、でも、ま、カツオにしろマグロにしろって言うヒラメにはならんかな。うん、
そう、どっちみちヒラメには見えへんのに、うん、ヒラメって送ってきたりとか、ちょっとぶっ飛んでたし、でもサオも何か分かってなかった。
そうなんや。
だから店のみんなにこの魚問題出したけど、うん、答えなんですかって送っといた。
あ、インスタのストーリーで。
はいはい、
見ましたよ。
あ、本当です
か。そう、魚の質問が出てるの、
あれにひらめって書いてある。ひらめって書い
て
ある。何の質問やろうと思ってた。なんか意図があんのかなと思って。
なんもないね。
ただ聞いてた、ね。
ただ聞いただけ。
あ、
そうやったんや。そうか、そう思ったらすごい、本当にいろんなことしはるんですね。
面白い、面白い。はい。
まあ、そんな中でいろいろやってらっしゃるじゃないですか、はい、こう今後なんていうんですか、まだまだいろいろこういうのも面白いことありますよ的なのとかあります？
面白いのありますよ、
おすすめとか、こういうの今から注目してみてもいいんじゃないかみたいなとか。
まあ、皆さんが舞台とか見られるかどうかも分か、はい、分かりませんけども、舞台ちょっと見ていくのはちょっと面白いかなと思うのと、やっぱりね、
はい、
あとうち、まあ、25人ぐらい在籍がいるんですね、
はいはい、
まあ、歌手、タレント、モデル、俳優、マジシャン、格闘家、まあ、たくさんいるんですけども、はい、まあ、それぞれ、すごいそれぞれに個性あって、それぞれに突き詰めた人たちなので、
はい、
ちょっとそれぞれちょっと応援していただけるとありがたいかなというところですね。
そうなんや、
まあ、まあ名前はすごいそれなりにみんなある人たちなんで、
はいはいはい、
レッスンとかもなんかやってるの？
そうですね、レッスンもね、ちょっと今、はい、大っぴらにやってないんですけども、まあ、個人レッスンももちろんやってますし、演技
でもほんまや、
はい、
はい、
ちなみにカイト君、ミュージカル出るためになんかレッスンしてるの今？
ミュージカル、ミュージカルというとちょっと僕は歌うわけじゃないので、
は
い、歌
お
うと
するわけじゃ
ない、それはやっぱり練習しなくても大丈夫なんだ。
ただ舞台演技と、はい、映像演技は全く違うものやから、うん、それに関して あのスイッチはちゃんと切り替えて、もちろん我々映像演技っていうのは表情一つで目線一つで、あの声色、声の成長、声の調子一つで感情を伝えるっていうのができる世界なんですけども、舞台はそれができないので、目線多くてもまあもちろん伝わらないし、演技を大きくしないといけない、声も大きく張らないと後ろまで聞こえない、 ABC ホールピンマイクないので、もちろん
ピンマイクないの、
もちろん肉声でやるので、
すごい、
それはやっぱ声を張っていく、そうすると声の声色で伝えるっていうのができないので、伝えることが大前提ってなると、やっぱりちょっと普段の演技、細かい演技ができない、大きい演技をやっていくっていうことになるので、う
ん、はいはいはい、
その中でもやっぱりちょっとね、ただ薬剤からといって怖いだけ であってはやっぱり面白みもないし、
はいはいはい、
そこにちょっとした可愛げも入れていったり、はいはいはい、ちょっとコミカルさも入れていったりっていうのはやっぱ自分の中で作っていく、うんうんうん、ただこれをどんだけやったところで、はい、現場にいてまだ監督たちとの顔合わせもしない状態なんで、
あ、そうなんですね、今からなんや、
台本しかもらってない状態で、はいまあ、10月後半から顔合わせを始めて、はい、そこから1ヶ月間、はい、みっちり経過をしていくっていうところなんで、はい、どんだけ、まあ、映像演技もそうですけども、どんだけ自分の中でこれめちゃめちゃいい演技やなと思ってパターンもいっぱい用意して、はい、持っていったところで監督からそれはちょっと違いますねって言われたら一切使われないので、そこから合わせていかないとですし、他社、他の俳優さんとの掛け合いももちろんありますので、どんだけ掛け合ったところで一番乗じるかの演技を見せないといけないので、それはもうあの一人よがりな演技はやっぱりできない。
なるほど、はい、そうなんや。そう、
一人ね、あの映像回して、まあ、例えば TikTok みたいな感じで回して、うんうん、これめちゃめちゃいい演技できたって言って、まあ、自己満足やったらいいんですけどね、かっこいい演技もあったり面白い演技もあったり可愛い演技もあったり、はいはい、いっぱいあるんですけども、まあ、そうじゃないのがやっぱりみんなで構築するものなの で、舞台にしろ役者にしろですけども、はい、うん、
空気を共有するっていう感じなんでしょうね。
そうですね、
それこそ、はいはいはい、俳優さんたちと、
はい、みんなが、ね、最高の演技ができたからってそれで出来上がった作品がいいとは限らないんですよね、
うん、
は
い、それぞれが、そういうものなんですか、
はい、浮いてしまうっていうことにもなるので、みんなが 30% ぐらいの出来であっても、はいはい、出来上がりが一番最高に良くなる場合ももちろんあるわけですよ。
そうなんや、はい、すごい深いな、
深いものなんです
よね、深いね、はい、
面白いところです。
もうやっぱでもイメージはつき始めてます、その脚本をやっぱ手に、
あ、もちろんもちろん、あの自分の中でも台本に対して、はい、あのいろんなパターン作りましたし、はい、もうすでに、
は
い、もうすでにもうこの演技がいいんじゃないか、この演技がいいんじゃないかっていうのは、もうもちろん散々やり尽くしては来てる状態ですけども、
すごい、
うん、やっぱり
一人で練習するってこと、
あ、そうですそうです、もちろん一人で練習して、はいはいはい、いろんなところで手であったり声であったり、はいはい、ね、セリフの言い回し、はい、言い方で、セリフの内容もね、うん、ちょっと僕の中ではこっちの方がいいんじゃないかみたいな、
はい、
セリフのもう変更ももちろんいっぱいあるので、
なるほど、
まあ、作っておるんですけども、 それが通らないを前提でやってます。もちろん、あ、
そうなんやね、は
い、本当にもう低気なんていうんですか、その可能性のところをいろんなパターンで作ってるってことですか。
そうです、
それはそれでまたすごいな。
違うって言われた時に、はい、いくらでもこう引き出しを持っていけるように、
はいはいはい、
パターンをいくらでももう引き出しをどんだけ作るかなんで、
なるほどなるほど、はい、すごいな、
すごいな、
すごい、うんうん、はい、はい、ではもう話は尽きないんですけれども、はい、いろいろなお話を聞けて楽しいお時間いただけてありがとうございました。ねえさおり、
もうそんな時間、
ほんまにそんな時間やね、
ずっとぶっ通し喋ってたのに、
いやいや、めっちゃもうなんか、ね、うん、面白かったしって、
まだまだカイト君の話したいことあってんけどな。
全然喋り足りてない、全然喋り足りてない、
うんうん、だってもう瞑想の話もどこ行った。
瞑想って何、瞑
想って何、カイト君の得意な瞑想も、
趣味、趣味が瞑想、趣味、ね、趣味滝巡りなんで、
そうなんや、
そんな話だけ引っ張ったのに、マジ で、
で、ね、
一瞬で終わっちゃったよ、
終わっちゃったよ、
ちょっともうせっかくやから、最後はちょっといつものね、はいはい、カイト君にとってのハッピーとは、
はい、
自分にとってのハッピーとは、
はい、
まあ、でも人に喜んでもらえることがやっぱり一番のハッピーですよね、うん、人が喜んでもらえる顔を見れるだけでやっぱり嬉しいですし、はい、それが何より、それを求めてますね、何にしろですけども、はいはい、
そうなんや、それはそれですごいな、
そうやね、なんかヤクザのカイト君と普段見る穏やかなカイト君を見て笑ってもらえたら一番いいかもね、
そういうとこ
に、すごいギャップやからね、
うん、
すごいギャップやからね、
一回私でも見たいです、
見たらわかる、
ぜひぜひ、
はい、作品一回見させていただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございました、はい、では名残惜しいですが、そろそろエンディングの時間になりました。本日のゲストは愛海斗さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では次回もハッピートークにお付き合いください。
バイバイ。